トムと
マリーの
ストーリー。今日はですね、トムとマリーのその出会う前のそれぞれの過去の結婚生活について振り返っていきたいと思います。
はい、マリーの前の結婚生活は30年と4ヶ月でした。20代で男の子を2人、30代で女の子を1人産み、専業主婦で、教育ママとして育児に専念してました。一番上と一番下は10歳差で、上2人の中学受験のサポートをしている時に赤ちゃんの世話があるという、もう本当に忙しすぎてその頃の記憶がないぐらいの生活でした。で、育児で多忙な時を除いて、その30年間の間に3人ほど彼ができたことがあります。それぞれ半年ほどで終わりましたが、1人目は長男が生まれてすぐの頃、2人目3人目は40代の時、いずれも年下、10歳とか5歳とか年下の彼でした。この頃はやっぱり少し時間に余裕ができて、このまま母としての生活だけなのは嫌だったから、女として通用するのかを試したかったのかもしれないです。元夫は6つ年上でしたが、末っ子で子供っぽい ところがありました。長男を出産したその日、14時に生まれたんですけど、立ち会ってくれたんですけど、18時になったら、じゃあテニスに行ってくるとニコニコして行ってしまったんですね。で、ホルモンの関係で私は精神的に、不安定な上、体のあちこちが痛い。結婚、引っ越し、退職、妊娠、出産を1年間で全部味わってて、名前も住むところも仕事も体も変化しているのは女だけっていうことに対してすごい不公平だと思って、怒りをためて、その後生活することになってます。で、あまり熱を出さない私でしたが、10年に1回ぐらい熱を出した時に、大丈夫かの一言がなかったことで、一言目に今日の夕食どうしたらいいのっていうような発言をしたことも結構怒りとして溜まってましたね。それから50歳の頃、更年期障害で何事にもやる気がなくなって、もうできないって言っても受け入れてもらえなかったこと、あと喧嘩になっても無視で会話がない関係が、もう最後の方は結構もう頻繁に起こってましたね。で、最後の喧嘩の時にカーッとなって、元夫が、お前はただで使える家政婦やと思ってるっていうことを口走ったことで、心の底に檻のように溜めながら生活してきたけど、もうこれで完全に切れたって感じです。で、将来この元夫と一緒に過ごす生活は絶望しかなくて、別居生活1年半を経て離婚となりました。はい、では次、トムさんどうぞ。
はい、僕はですね、最初の結婚は結構早かったんですね。学生時代から付き合ってた同い年の女性、これから女性が多数出てきますので、仮にその最初の妻のことを A さんと言いますけども、 A さんと私が26歳同級生だったので、彼女も誕生日の関係で25歳かなで若くして結婚しました。で、その交際、学生時代の交際期間中から僕は浮気経験はなくって、実は結婚してからの30歳過ぎまで女性経験は彼女一人きりだったんですね。で、まあ女性は好きでしたけども、当時とにかく真面目に生きなきゃというような感じで、その社会規範にとらわれていた生き方だったのかなと今振り返ったら思います。で、すぐに女の子も一人授かりまして、まあ、順調な結婚生活を過ごしてたんですけども、その途中で単身、私当時関西に住んでたんですけども、東京に転勤になりまして単身赴任になりました。で、その頃はなんか独身気分になってですね、はっちゃけて、まあ、なんか楽しまなきゃ、人生やっぱり楽しまなきゃみたいな、そっちのモードに倒れてたんですね。で、その東京時代に仕事で知り合った女性、この人 B さんと言いますけども、 B さんが、前の彼氏にひどい振られ方をしたっていうふうに聞いて、その相談、親身になって相談しているうちに彼女と付き合うようになりました。まあ、いわゆる不倫関係ということですね。で、その B さん、ただやっぱり不倫関係良くないという、またこの社会規範に縛られた頭がムクムクと出てきてですね、不倫関係良くないから別れようと、何度か別れようとしたんですけども、まあ、なかなか別れられずということだったんですけども、その B さんから、もう私たち結婚するしたことにしようよって言われて、最初は何言ってるんだこの人と思ったんですけども、まあ要は 私の妻とかその家族にはバレないように、で彼女の B さんの家族には結婚してることにして過ごせばいけるんじゃないみたいなこと言われて、あまあそっかいけるかもねって僕も思ってしまってですね、で、彼女のその B さんの両親とも会って海外で結婚式も挙げて、内縁関係になったんですね、まあ、つまり非合法の重婚状態とこんな状態になってます。でこの二重生活を20年弱続けたんですね。でここはまたなんていうかな、その不倫は良くないと、でこれは不倫ではなくって、まあ日本の法律上認められてないけども両方との家庭を真面目に、維持してるんだというような不倫関係と認めたくない自分がこの非常に無理のある二重生活を続けた原因だったのかなと思います。でまたその頃にですね、今度また第3の女性 C さんが現れるんですけども、このバツイチシングルマザーの C さんが前の旦那さんにひどいことをされていたみたいな話を聞いて、その彼女とも親身になって話を聞いているうちに付き合うようになりました。なんか同じパターンなんですけども、でその第3の女性 C さんから、僕がまあ妻がいることは知ってたんですけども、第2の女性もいるってことを知った時にですね、怒り狂ってですね、いや私はやっぱり耐えられないと、私だけを愛してと C さんから迫られて、その時は C さんに夢中だったので最初の妻の A さんと内縁の B さんと別れると、 A さん内縁の妻 A さんと離婚し、第二夫人の B さんと内縁解消するということで C さん一人だけに絞ろうというふうに決めました。ただ、離婚はそんな簡単にできるわけもなく、離婚に時間がかかり2年とか時間かかっているうちに、その第三の女性 C さんが諦めてしまって去られてしまいまして、私はとうとう全員 A さん B さん C さんを失って一人だけになりました。その時はさすがにとうとうこの長年のひどい生活でバチが当たったのかなというふうに思いました。ただ、久々の独身生活は謳歌してたんですね。でも特定の恋人ってのはできなくてですね、やっぱりそのなかなか一緒に過ごす女性がいない期間あまり過ごさなかったもんですから、もうその寂しさが耐えられなくなって、結婚情報サービスに登録して再婚したと。でそれがこれまでの放送で前の妻って言ってた D さんです。でただその前のこれまでの放送でも話しますけども、その前の妻 D さんはあまりにも性に奥手で、結婚してから1年半経ってもなかなか彼女の性観能を開くことができなくて、トムは悶々として過ごしてました。でそんな時にですね、またもや懲りずに明るくはつらつとした女性 E さんに出会ってですね、彼女と交際が始まってしまいます。でこれもこれまでのパターンと同じなのかもしれませんけども、不倫っていうことを認めたくないからか自分でもよくわからないんですけども、その彼女 E さんと家庭を持ちたいと思って、離婚も覚悟でですね、その前妻の D さんに離婚も覚悟に、僕はもう複数の女性とお付き合いするポリアモリー気質なんだと、それを認めてくれと、他の女性と付き合うことを認めてくれっていうふうに懇願しました。で僕はその前の妻の D さんが諦めてですね、しょうがないからって受け入れてくれるのか、いやそんなことは許せないって離婚しましょうって言われるのか、どっちかだと思ったんですけども、そのどちらでも第三の選択肢である許せない離婚もしないということになり、あそうかそう来るかと、予想外のことにじゃあということで一旦は元の鞘に収まるということになりました。でならばその前の妻 D さんと性生活を満足できるものに持っていくしかないということで、前回の放送で話したスローセックスの勉強とか男塾に入るというところに移っていったわけなんですね。でその流れで前回の話でもしたマリー、今の妻のマリーと出会うことになります。でさすがにこの今日の話聞いてきて、また同じようなことになってるんじゃないのって皆さんも思われるかもしれません。で僕も確かにそう思いました。また繰り返しちゃうんじゃないかなと思ったんですけども、ただそれ繰り返すかもしれないから、僕はマリーと付き合いたいけども怖いんだって話をした時に、マリーはきっぱりと、これまでの人と私は違うと、同じことが起きるとは限らないって言われたんですね。でその言葉が一つ大きかったのと、それから第7回の放送、第9回の放送で言ったような、神に誓いの言葉ずっとまぐがい続けますっていうような誓いの言葉を書いたこと、それから 2人で過去の結婚生活それぞれの30年を超えるような、これから歩んでいこうねっていうような誓い合ったことなんかが大きな違いで、今幸せに過ごしていると、こんな遍歴です。
はい、今日は過去の、結婚生活を暴露しました。それではまた
次回お楽しみに。